話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。先週もお伝えしたんですが、
はい、
ラジオ大阪では昨年12月の24日から25日にかけまして、24時間の放送、これは目の不自由な方へ音の出る信号機をということで募金を集めました、はい、その総額が先週発表させていただいたんですけれども、たくさんの金額集まりましたんでね、はい、すごく嬉しいんですよ。最終募金金額です。全国で集計しましたところ9,484万1179円。もう買いますよ、9,484万1179円集まりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、今年は随分
たくさん集まりました、
去年に比べて集まりましたね。皆さんのご協力いただいたという証だと思うんですよね、は
い、
本当にありがとうございました。このキャンペーンに、協力いただいた皆さんにお礼申し上げます。で、またこの お預かりした募金なんですが、お金の方なんですが、はいはい、音の出る信号機の設置以外にもアイバンク活動の支援など様々な団体に対して寄付し役立たせていただくことになっております。本当にご協力ありがとうございました。なんか力がつくというか、我々もこう毎週ね、一回この番組やってて、はい、なんか嬉しくなって頑張ろうという気が、
はい、すごい嬉しいね、はい、ありがとうございます。
これでたくさんの音の出る信号機がつけばなというふうに思っております、はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお電話でお話をお伺いいたします、はい、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会副理事長でいらっしゃいます原田敦史さんに電話口に出ていただいております。原田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私と同じ原田と書いて濁らないんですよね。
た、
原田っていう、珍しいですよね、濁らないのはね。
そうですね、珍しいですね。大体、ね、濁る方が多いので、
大体原田って言いますからね、はい、まあ、私と違って濁ってない心をお持ちなんでしょうね。
そういうことね。
どういうことや。さあ、原田さん、一つよろしくお願いいたします。
はい、
今ご紹介しました、全国視覚障害者情報提供施設協会というところ、これ、どういう団体、協会なんですか。
はい、こちらは1977年からですね、
はい、
視覚障害者の自立と社会参加のために、まあ、情報提供をしていこうという目標を掲げてですね、いわゆる全国の点字図書館と、まあ、その関係の団体が手をつないで、協会を作って、まあ、いろんな授業を進めてきたというようなものになります。
なるほど。だから全国的なネットワークを持っているというふうに考えればいいわけですね。
そうですね、いわゆる視覚障害者の情報の総合ネットワークを組んでいて、まあ、そこでさらにアピエというですね、
は、
目の見えない人とか見えにくい人が使える図書館も運営をしているというような形になります。
なるほど。目の不自由な方の図書館といいますと点字図書館っていう考えでいいわけですか。
そうですね、点字図書館になるんですけども、まあ、録音のものもございますし、
はいはいはい、
はい、それがまとめてですね、ここの電子状況が運営しているのサピエというのは、いわゆる電子図書館になりまして、
はい、
24時間使えるというような形になっています
。そうなんですか、はい、サピエっていう、これがいわゆるネットワークの名前なわけですね。
そうですね、その通りです。
なるほど。全国にそういう図書館っていうのはいくつぐらいあるんですか。
全国はですね、90以上ありまして、大体各県に、都道府県に一つは最低ございます。
なるほど。
いわゆる視覚障害者の図書館っていうのがですね、
なるほど、
あるような形になってます。
どれぐらいの方がこれ利用なさっていらっしゃるんですか。
大体ですね、2万人ぐらいの、
ね、まあ、
団体と含めて2万人ぐらいの視覚障害者の皆さんが、うん、ご利用をされているというような形になってますね。
しかも24時間利用できるわけですから、これは便利ですよね。
そうですね、そういう意味では電子図書館という意味では多分視覚障害者が一番進んでいるのかもしれないですよね。
ああ、そうなんですね。はい、まあ、展示図書館ということになりますと、いわゆる展示ですよね。
はい、
うん、最近ね、いわゆる音声が聞けるようになって、パソコンからね、音声ソフトが入って音声が、文字を読んでくれるようになって、ずいぶんこの展示の役割というのもなくなりつつあるのかなっていう、そんな感じがしてるんですが、その辺はいかがですか。
そうですね、やはりこう展示ではなくて音声で聞くという方も増えてはいますけれども、はいはい、やはり皆さんも同じような感覚を持つかもしれませんが、電子書籍を使った時にですね、例えばページこの辺だったなっていうのを見るときに、
はい、
やはりこう紙のだったらですね、ささっとページをめくれたりすると思うんですよね。
めくりますね。
はい、やっぱり点字っていうのは同じような形で点字に印刷することで、そのように、あ、この辺だったなっていうの
を探ったりと
かですね。そう考えると音声だけがあればいいっていうことではないんだろうなと思いますね。
はー、いわゆるこの手の感覚というものが、本読んでたら分かるような気しますよね。なるほど、なるほど。そういうことなんですね。はい、音声データなんかも提供なさっていらっしゃると。まあ、
そうですね。
はい、様々なやっぱり本を、これ読んだり、音で聞いたり、実際に展示でっていうようなことで、皆さんやっぱりその情報に接する、本に接するというのがなかなか視覚障害者の皆さんにとっては難しいことなので、この辺でクリアしていくということですね。
そうですね、やはりこう本が好きだった方が読めなくなったっていう場合は、やはり音声で聞いてもらうことが可能ですから、
うん、
コードつながっていただければ、そういうことが引き続きできますし、まあ、読んだことないよっていう人も音で聞くんだったら楽しめるかなっていう方は、そういう形で楽しんでもらえたらなと思います。
なるほど。で、全国視覚障害者情報提供施設協会、これホームページを見てみますと、視覚の窓っていうところがあるんですよね。この視覚の窓。
はい、
まあ、よくコマーシャル見てたら保険の窓口っていうのありますが、これ視覚の窓というのがあったりするみたいなんですが、これは一体どういうもんなんですか。
はい、これはですね、昨年の12月20日から公開したホームページでして、いわゆるこう、図書の話だけではなくてですね、視覚障害者の方に、いわゆるこう見えなくなってお困りなことも含めて、まあ、様々な情報をご提供するというページになっています。
はい。具体的にはどういうものがここにはあるわけですか。
はい。じゃあ、6つの分野に分かれておりまして。
6つですか。
はい。
はい。
支援相談窓口。
はい。
便利な道具、アプリ。
はい。
生活の知恵。
はい。
余暇、趣味。
はい。
目の病気、医療というような形ですね。はい、こんなふうに6つに分けて情報を提供しています。
この資格の窓というのは支援相談窓口というのが1つ、それから便利な道具、はい、アプリというのが1つ、生活の知恵というのが1つ、余暇、趣味というのが1つ、それから目の病気、医療というのが1つ、これで全部で6分野が掲載されているというわけですね。
そうですね、はい、
ちょっと一つ一つ詳しく教えていただけますか。まず支援相談窓口というのはどういうものなんでしょうか。
はい、やはり見えにくくなりますと、例えば歩くのが難しくなるとか、やはり点字を読みたいというような形でですね、リハビリテーションを受けたいというようなことがあると思うんですが、
はい、
その訓練の施設であったりとかですね、やはりこう就労している方がこう就労の相談を引き続き働くためにどうしたらいいかというような形で、各地に施設がございますので、
まあ、
そういう施設をご紹介であったりとかですね。
はい。
今各都道府県で、視覚障害に関する、関わる団体が集まって、スマートサイトという切り口でグループを作ってますので、
はあ、
そのグループをご紹介することで、そこに相談をするというようなことができるようにですね、情報をここに集めて入れてあります。
まあ、いろんな支援団体があるので、まあ、はい、あなたのこの今悩みだったら、ここがいいんじゃないだろうかということで、案内をしていただけるというような、そういうふうな考えでいいわけですか。
そうですね。そこから調べていただいて、ご自身で必要なところに行っていただけるというような形ですね。
なるほどね。まあ、確かに西間さん、わからんことは、特に中途失明の場合なんか、わからんことがいっぱいありますからね。
山のようにありました。
山のように、本当山のようにありますもんね、
はい、
うん、
その施設と言われても、ええ、自分が実際になった時、この施設一体何する、何教えてくれるとか、
ええ、
そのまだまだその先がよくわからないから、
ええ、
うん、なんかすごい分かれへんよねっていうのが実際自分の経験でした。
いや、これは本当その通りなんですよね、うん、ですからこういう、まあ、窓口があれば、次教えてもらえる、次自分が進んでいけるところが分かるというのは、うん、これはありがたい話ですよね。
そうです、
うん、
はい、
続きましてはその便利な道具アプリということですが、これはどういうもんなんでしょうか。
はい、これはですね、中に分かれていて、読み書きに便利な道具ですとか、外出に便利な道具とか、まあ、最新機器はスマホ等のアプリとかですね、こういうのをご紹介して、実際にこう、いろんなものがたくさん視覚障害に関するものがあるんですけども、なかなか、まとまって見れませんので、そういう情報を集めてですね、簡単に説明をして、こういうようながありますよというのを、まあ、知らない人にも知っていただこうと。でアプリもどんどん増えてきますので、そういうこういうアプリが新しく出てますよというような形でですね、ご紹介を、していくというようなところになっています。
なるほど、原田さん、
はい、
私らもこういう取材をいろいろしていく中で、今アプリってすっごい進歩してますね。
そうですね、もう本当にここ1、2年で、
こんな便利なアプリが、視覚障害の皆さんにとってこんな便利なアプリがあるんだっていうアプリが今どんどん登場してますよね。
そうなんですよね、はい、
これはある意味ね、西間さん、本当に、はい、生活する上で便利になるというか楽になるというか、そんなアプリが出てきてますよね。
はい、うん、確かにその便利、まあただまあその使う人の何というか見え方とか、その生活状況に応じて使いやすいものっていうのはまあ人それぞれなんかなっていう気はしますけども。でもまあそういういろんなものがあるっていうこと自体を知って、その中で自分が使いやすいものをまあ選んでいくっていうかね、合うものを見つけるっていうことになるんでしょうね。
うん、ただまあなかなかそのスマホを使いこなせないっていう方もたくさんいらっしゃいますから。
そうなんです
。こういうフォローというのはやってはるんですか、視覚の窓では。
視覚の窓ではやってませんけども、その各都道府県にあるですね、県図書館等でですね、
うん、
そういう情報提供されているところもありますので、
ええ、
そういうところに、地元のところにご相談して、そういうところを探していただくというのがいいかな、まあ、つながるかなと思いますね。
なるほどね。続きまして、生活の知恵ですが、これはどういうもんなんでしょうか。
はい、これもちょっと、まあ、いろんな情報が入ってるんですけれども、例えばですね、補装具とか日常生活用具の申請の方法であったりとか、
はいはい、
それからですね、資格を補う、視覚障害を少しこう補うような工夫で、例えば、化粧だったらですね、鏡を見ずに化粧する方法がありますよとか、洋服だったらこんな風に色が自分で分かるようにできますよとかですね、調理の時はこんな風に調理をすると安全にできますよという、先ほどの、ちょっとアプリと違ってもっと生活に密着したですね、部分の生活の情報をこちらの方にまとめて載せているというような感じですね。
アプリを通じなくて、なんか目に見えるというか、
はい、
具体的なものの生活の知恵ということですよね。
そうですね、はい、
続きまして余暇趣味ですが、これは、
はい、こちらはですね、視覚障害になるとなんか何もできないなというふうに思われてしまったりすることがあるんですが、そうではなくて、例えば旅行に行くときにですね、こういうふうにすると旅行は外出支援のサービスが受けられますよとかですね、それからちょっと待ってくださいね、
あとどういうものがありますかね、
そうですね、編み物をされている方もいますので、
はい、
はい、とか折り紙もですねされている方もいますし、今だと視覚障害で写真撮っている方とかも
いらっしゃいますよね。いらっしゃいますよね、
はい、そういうことができるんですよとか、あとはその、ちょっとしたボードゲームですとかスポーツですね、視覚障害者のスポーツなんかも紹介をしていまして、こういうスポーツも、できるんですよっていうことを、紹介する中で、引き続き続けていただけるような形で なんとなくこう希望を持っていただくようなことにもつながればいいなと。
まあ、余暇趣味は大事ですからね。最後、目の病気、医療ですが、これはどういうもんなんでしょうか。
はい、これは見えにくくなってくる病気について、最新の情報ですとか、特に医療のですね、最近の情報、医療の方もやはりそのアプリと同じというと、客の仕方がちょっと違うかもしれませんけれども、日進月歩でいろいろ進んでいってますので、そういう情報を、掲載するような形ですね。
なるほど、まあ、でも幅広いですね。
はい、そうですね、幅は本当に幅広いですね。なんかまだ本当にこう、なんですかね、今まだなお作っていっている状況ですかね。
なるほど、もうほぼ全体にわたるようなそんな感じで、まあ、とにかくこの視覚の窓であれば何か自分が今悩んでることのその先を見つけられそうなヒントはもらえそうな感じですね。
そうですね、ですからどちらかというと例えばこう自分が見えにくくなり始めて困ったなっていう本当に最初の段階で見てもらって、あ、こういうことがあるんだなっていうので少しこう安心というか心配を減らせることができるといいなとは思ってます。
なるほど。これ視覚の窓って検索すれば出てくるんですか。
あ、出てきます。視覚の窓で引っ張ってもらったら出てきますので、
はい、一度よかったら視覚の窓、視覚はこれカタカナでいいんですか。
視覚はカタカナですね、はい。
視覚の窓、窓は漢字なんですが、
窓は漢字ですね、はい。
のはひらがなです。視覚の窓で一度検索をしてもらいましたら、これがざっと出てくると、いろんなところを、まあ、今悩んでるところが、その先が見つかるかなというようなことですが、これ何人ぐらいで運営されてるんですか。
これはですね、最初はプロジェクトチーム4名でですね、まあ、中身をこうちょっと詰めていくということをして、現在はですね、事務局の方3名が、中身のデータの更新等も含めてしてくれてます。
なるほどね。まあ、これ、幅広いので、更新も大変だろうなと思いますよね。
そうですね。やはり、情報が、古くなったりしていきますので、
はいはいはい、
で新しい情報を集めていくっていうことも含めてですね。はい。まだまだ、今、回し始めてるところなんですけども、難しいので、あとは、できれば、実際に、こう、ページを見てる方、まあ、視覚障害者当事者の方から、いや、こういう情報あるよっていうのをですね、いただきながら増やしていけると、一緒に作っていけるっていう感じで、
なるほど。
いいかなと思ってます。
逆に視覚障害者、あるいは情報を持ってる方から、この視覚の窓に提供してもらうと。
そうですね。うん、
で、まずその情報を共有できると。
はい。
いうようなことで、アップデートしていかないと意味がないですからね。
そうなんですよね。はい、その通り。
なるほど。まあ、視覚の窓、一度よかったら検索をしていただけたらなと思います。さあ、この視覚の窓で、今、毎日のように、能登半島地震の災害に関する情報も出していらっしゃるというふうに聞いてるんですが、これはどういう情報を出していらっしゃるんですか。
はい。やはりこう、災害が起こるとですね、結構情報がいっぱい出てくるんですけども、まあ、一つのところにまとまってないケースも多いので、できれば、パッとそこだけ見ればですね、ある程度情報がわかるようにということで、避難所の情報であるとか、まあ今ですと本当に支援金の情報ですとか、
はい。
そういうものを入れたりとかしてますし、実際には、いろいろ出てくるんですが、健康、金融機関のところの情報ですとかですね、そういうものを随時こうまとめて入れていってるような状況ですね。
なるほどね。まあ、実際に視覚障害者の方が、この災害、地震の災害に見舞われて、避難所生活となると、原田さん、大変な部分は出てきますよね。
そうですね。やはり特に移動も大変ですし、その情報の収集というのも非常に大変になってきますよね。
まあ、被災してるという、こうなんですか、心の問題もありますからね。
そうですね、やはりどうしても特に視覚に障害があるとですね、まあ、これ視覚に限らずその障害がある方は、やはりこう遠慮しがちですよね、まあ、迷惑かけるので、あんまりなんかお願いをするっていうようなことも。まあね、はい、変えてしまったりとか、まあ、もっと大変なね、障害者の方もいるからっていうふうにおっしゃる方が多くて、ちょうど私も日曜日まで石川の方に入ってたんですけども、
はあ
はあ、はい、やはりそういう方がやはり声が聞かれましたね。だからもっとちゃんと希望があればしっかり伝えていってもらって大丈夫ですよっていう話はしたんですけども。
なるほど。確かに何ていうんですか、こう生活という中で、まあ、ほとんど水がない状況が石川県の方は続いてるようなんですよね。
そうですね。
入浴だとか、 まあ、はい、あるいは、あったかいご飯もなかなか食べづらい状況だと思うんで、はい、炊き出しだとかその辺の情報というのもここには載ってると考えたらいいんですか。
そうですね、炊き出しの情報ですとか入浴施設の情報もですね、載せていて、ご覧になっていただけるようにはなっています。
まあ、本当にね、被災すると西村さん、これは視覚障害者の皆さん、まあ、障害者の皆さん大変ですよね。
大変。まあ、視覚から言うと、結局その一人で動けないっていうところが一番の問題なんですよね。
一人で動けない。
だからそのお風呂情報があったとしても、自分はその情報あったとしても一人でそこに行くか言うたらいけないから、まあ、どなたかにお願いしないといけない。なるほど。でもそのお願いする人がじゃあそばにどんな人がいてるのかもわからないっていうので、伸ばし伸ばしになっちゃったりしないかなとは思うんですけど。
なるほどね。まあ、
難しいでしょう。
大変難しい。もう生活自体、まあ、皆さんが被災されているという状況の中ですからね。
そうなんだから、まあ、今までお付き合いのあったヘルパーさんにしろ、ね、その支援団体であってもそことうまくつながればいいけど、それ自体も分かれへんでしょ。
そうですね。
だからね、そうなった時にどう人とつながっていくのかなっていうところが、ちょっとまあ難しいなって。いろんな情報を得られるっていうことは、まあ、それは一番ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、そっから自分がどうつないでいったらいいのかなってとか思うんですね。
わかりました。はい、この資格の窓ですけれども、どなたでもこれ簡単に入っていくんですか。会員とかならなくてもいいんですか。
あ、これはもうどなたでも見ていただきますので、自由に使っていただいて大丈夫です。
ぜひ皆さん自由に使ってください。
そうなんです。
ということで、いろいろお話をお伺いしました。全国視覚障害者情報提供施設協会の副理事長原田敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、いろんな情報提供をね、本当数々この番組で紹介してますが、はい、まあ、いろんなものがあるなっていうのが、
はい、
で、まあ、今回のこちら視覚の窓の方は非常に幅広く、情報提供やっていらっしゃるので、ぜひ一度覗いていただけたらなと思いますね。
そうですね。
ということで、お別れ時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。そのうち一度ね、視覚障害者の被災した時のなんかこう情報というのは取り上げていきたいなと思いますね。
そうですね。ぜひ
この曲でお別れです。栗山亮太さん、リアルビクトリーです。
出すほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は3ヶ月ごと1月、4月、7月、10月に発行しています。四つ折り B5 サイズで1週間の番組が一目でわかるタイムテーブルのほか、特集記事、番組情報やスペシャル企画なども掲載しています。ぜひ手に取ってみてください。番組表をご希望の方は、番組表を折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れて、郵便番号552-8501、 552-8501、 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。